おはようございます。よくいらっしゃいました、朝から報道されておりますように、イスラム教国によって拘束されていた、後藤健二さんが殺害されたと見られる、という動画がネット上に公開されたということで、非常に心を痛めております。で、今日はですね、イスラム教について学んでいきたいと思います。まあ、教会の説教でイスラム教の話をするというのはおかしな感じがしますけども、まあ、とかくこのイスラム、まあ、いわゆるイスラム国の問題はそのキリスト教との対立が土台にあってこういうことが起こっているのではないかというふうに報じられたりもしますし、またイスラム教とこのキリスト教というのは後でもお話をしますけれども、実は非常に近い教えなんですね。で、まあ、今回この、まあ、後藤健二さんという方はクリスチャンで、あったというふうに、私も調べた範囲ではそのように載っておりまして、まあ、だからというわけではありません。湯川遥菜さんも殺害されたと思われておりますし、非常に残念な出来事ではありますが、この出来事の中心であるこのイスラム国、またそのイスラム国の宗教的な背景であるイスラム教について、少なくとも正しい知識といいますかね、そういうものを持っておく必要があるのではないかなと強く私自身が思わされてですね、今日はそのことについてお話をしたいと思いますし、またキリスト教とどう違うのかということ、またクリスチャンとしてこの問題をどう理解したらいいのかということをですね、一緒に考えていきたいと思うんですね。で、実はこの準備をしておりました時にですね、まだその、まあ、後藤健二さんも湯川さんも、殺害されたと見られる前だったと思いますけども、ちょっと正確な日程は覚えておりませんけれども、日本ムスリム教会というですね、日本にもそのイスラム教の方はおられまして、またそのイスラム教の、まあ、団体ですね、というものが、あります。そこのホームページにですね、このようにありました。イスラム国人質事件に関する声明ということで、慈悲深く慈愛あまねきアラーの皆において現在イスラム国で拘束されている日本人2人の安否に心を痛めています。無実の人を殺害することはイスラムでは厳しく禁じており許される行為ではありません。人を殺した者、地上で悪を働いたという理由もなく人を殺す者は全人類を殺したのと同じである。人の生命を救う者は全人類の生命を救ったのと同じである。クルアーン5章32節とありますが、クルアーンというのはいわゆるコーランのことですね。つまりコーランの中に、人を殺したりあるいは明らかな悪を働いたということがないのに人を殺す者はこれは全人類を殺したのと同じであるという記述があるそうです。で、まあ、早期の解放を祈るものであるというふうに、ホームページのトップに、載っておりました。で、この日本人の人質事件が報じられたときにですね、インターネット上の書き込みに、まあ、いろんなものがありましたけれども、一番多かったのはいわゆるイスラム教の人たちの書き込みだったように私は思います。それは、この出来事を一番心を痛めているのはですね、実はイスラム教の人たちなんですね。同じそのイスラムの人間としてこのようなことを起こしてしまう人たちに対する強い憤りを持っておられた。 記憶に新しいですけれども、あのフランスのテロ事件の時にもですね、殺された警察官の方もやはり移民のイスラム教の方だったということでしたね。だから決してこのイスラムの人たちが、このイスラム国やタリバンのようないわゆる過激派の人たちと同じ考えを持っていて、彼らの働きこのに対して賛同しているわけではないということですね。ではそのイスラム教というのはどういう教えなのかということを少し説明したいと思いますけれども、イスラム教の起源ですね。イスラム教を始めたのはあのムハンマド、いわゆるマホメットと、まあ、我々よく言いますけれどもと言われる人ですね。これは間違いありません。で、ムハンマドは今から約1400年ぐらい前の人です。紀元後の、6世紀から7世紀に、アラビア半島にいた人ですね。だから、実はイスラム教というのは新しい宗教なんです。仏教やキリスト教よりもずっと新しい。で、まあ、後でもお話しますけれども、ユダヤ教やキリスト教の影響を強く受けている教えであります。でアラビア半島のメッカというところに生まれています。これちょっと地図が薄くて見えにくいんですけれども、あのサウジアラビアというこの国がありますね。アラビア半島、そのサウジアラビアの東の橋の真ん中あたりの町ですね。でそこで彼は生まれてますけれども、早くに両親を失っておじいさんに育てられております。で後に大将というそのラクダなんかを仕立てて、いろんなところを商売する、そういう仕事についてですね、まあ、おじさんがそういう仕事をしてたということもあって、彼もその大将の仕事をしながらこの中東やあるいはパレスチナや、アフリカやインドやいろんなところをこの旅をして、そこでいろんな宗教の知識を得たんではないかと思われます。で40歳の時に、まあこれはあくまでも伝承ですよ。正確に誰か見てきたとは分かりませんけれども、まあ、イスラム教の言い伝えでは彼は40歳の時に、洞窟で、瞑想をしていた時にですね、大天使ガブリエルが現れたと。ガブリエルっていうのはあのマリアに受胎告知した天使ですよね。でこの辺がだからその聖書の教えの影響を受けてるわけですけれども、大天使ガブリエルが現れて彼にその神の啓示を告げたっていうんですね。でそれが何度も続いて、ムハンマドとしてはそれを黙っておくわけにいかず、自分の奥さんに話して、そしてそれは神のお告げだからということで、そのことを周りの人たちに話し始めたそうです。で、ところがですね、その彼の教えっていうか彼が話した話というのは当時その地域にいた人たちからするととても受け入れられないものだった。このイスラム教の一番の中心は何かというと一神教なんですね。アラーというのはアラブ語の神という意味です。だからアラーの神というのは間違った言い方なんですね。アラーの神というのは神の神という意味ですから、神は唯一であるというのはイスラム教の一番の教えの根幹です。ところが当時のこのアラブの社会はですね、それぞれがこの部族単位で生活をしていて、それぞれがいろんなこの神々を奉じていた、信じていたそうなんですね。だから統一した宗教というものがなくて、まあ、いわゆる多神教だったんですね。そこへ、マホメットがいやいや神は唯一だと言ったもんですから、身近な人たちはそれマホメットの教えに従ったんだけれども、その地域の人たちからは猛反対されて、彼は70人の信徒とともにメディナという町に移住しました。まあ、この辺もあのちょっと美化されてる感じですけどね、40歳とか70年とかね、なんか聖書の数となんか似てますよね。だから本当のところは分かりませんが、まあ、いずれにしてもこのメディナという町に行った時にですね、実はここで彼の教えが一遍に広まったそうなんですね。なぜこのそもそも多神教で部族の神々であった人たちが マホメットのムハンマドの一神教を信じたかっていうことについては諸説がありますけれども、一つには当時その部族間の争いというものが非常に多かったと。今でもそうなんですけども、イスラムの社会は部族の社会なんですね。あのヨルダン、今あの今回の事件でヨルダンの話がよく出てきますけれども、もう族長って州、その部族長みたいな人がね、非常にあの力を持っているという話が出ますけれども、もうそれは昔と今も変わらないんです。で、部族間の争いがあってですね、その部族間の争いをたまたまその他の町から移ってきたムハンマドの一族が仲介をしたそうなんですね。で、それぞれは違う神様だけれども、ムハンマドは一神教であると。で、このムハンマドの一神教の教えにその地域の部族が、一致したというか、争いが収まっていったそうなんです。で、この教えは自分たちに必要だということで、その後瞬く間に広まってですね、631年にはつまりムハンマドが最初の啓示を受けてまだ20年ぐらいしか経たないうちに、このアラビア半島全体がこのイスラムの教えを信じるようになったというふうに書いてありました。私はそれ見てきたわけじゃないですから、こういうふうに書いてあったんですね。で、その翌年ムハンマドは亡くなってます。32年に亡くなったそうですけれども、この彼の教えはアラビア半島からさらにこう拡大していったというのがこのイスラム教の起源だそうです。で、イスラム教の教えはちょっと初めに断ってみますけど、私はこれ本とかインターネットとか雑誌とかで私が調べて得た知識を皆さんにお話ししておりますから、もしかすると間違っていたり、別のね理解のある方もあるかもしれませんけれども、そういう方はぜひ後でまた教えてください。いずれね修正したいと思いますけれども、できるだけ私は偏見がない形で一般的に受け入れられている情報だけをお話ししたいと思ってますけれども、まずイスラム教の教えはアラーを唯一絶対の神であるとすると、要するにこの唯一の神ですね、さっきから言ってますけど一神教ですね。で、アラーというのはアラビア語の神という言葉だそうです。で、さっきも言いましたけども、多神教であったアラブ社会をこの一神教で統一していったというのがこのイスラムの教えであります。で、イスラム教においては偶像崇拝は禁止されています。偶像を描くこと、神を描くことや刻むことは禁止されています。どっかで聞いた話ですよね。いわゆるモーセの十戒とこのイスラムの教えは非常に密接につながっています。で、後も話しますけれども、旧約聖書もこのイスラムにおいてはいわゆる聖典、教えの書の一つなんですね。で、この写真がありますけれども、これモスクというそのイスラムの人たちが集まる教会のようなものですけれども、ものすごくこの綺麗な、模様はありますが絵はないですね。絵もないし像もないんです。仏像があったりステンドグラスに絵が描いてあったりという、そういう類のものはありません。そして基本的にはイスラム教には聖職者と言われる特別な階級の人はいないそうです。でもテレビ見てるとなんか出てきますけどね、いろんな、それはそれいろんな歴史上いろんな人ことがあるのかもしれませんが、基本的にはみんな平等だと。で、ムスリムとかモスリムという言い方がありますが、これはイスラム教の信者さんのことです。で、キリスト教の信者はクリスチャンと言っても同じように、イスラム教の信者はムスリムと、言うそうです。で、ここからちょっとだんだん見ていきますけれども、イスラム教にはですね、六神五行という、日本語に訳されている、信仰の根幹があるんですね。6つのことを信じて5つのことを行うというのがこのイスラム教の教えだそうです。非常に分かりやすいですね。で、6つの信ずべきことは何かというと、まずはアラーですね、神、唯一絶対の神を信じましょう。2番目は、天使、これガブリエルとかミカエルとかなんとかだと、ほとんどこれ聖書に出てくる天使です。天使を信じましょう。3番目は経典ですけれども、もうこれはほとんどの場合はコーランなんですが、実は モーセ五書であるとか詩編であるとか、さらには福音書であるとか、まあ、広い意味で言えば聖書もイスラム教の経典ですが、ほとんど聖書から引用されていることはありません。ただ聖書の教えも非常に重要なものだと、イスラム教では言われています。また預言者を信じなさい、重んじなさい。でコーランの中に27人の預言者が出てくるそうですけれども、その中にはアダムであるとかノアであるとかアブラハムであるとか、モーセであるとかですね、でもちろんイエス様も預言者の一人として出てきます。でムハンマドも預言者です。神の教えを預かった人はみんな預言者と言われるんですね。そしてムハンマドは最後の預言者、つまり旧約聖書に出てくるアダムやモーセや、ノアや、それはみんな神様の教えを預かってみんなに伝えたけれども不完全だった、でイエスも不完全だった。ムハンマドが最後に完全な教えを掲示したっていう、そういう流れのようですね。なんか池上彰みたいな感じになってますがそれから来世ですね、天国です、これを信じなさいと。で信者は皆天国に行けます。でいわゆる、いわゆる自爆テロっていうようなものがね、いろいろ起こってるんですけども、その、まあ、アラーのために死んだ人はもう必ず天国に行けるということもあるようですね。それから天命という、すべての万物の運命はアラーによって定められている、神によって定められている。だからもうこの定められているということはもう一切変わらないということもあるようです。これらが6つの信ずべきことですが、それから5行と5つの行うべきこと、これちょっと私まじ6つになってますけど、これ5つなんですが、5つのことを行いなさい。でこの辺が非常にイスラム的ですけれども、1番目はまず告白しなさいと。どうやったらイスラム教徒になれると思いますか。牧師が言う話じゃないですけどね、イスラム教徒になるためには告白するんですね。教会とよく似てますけども、アラーは私たちが仕えるべき唯一絶対の神であり、ムハンマドはその使徒であると告白をする。それを誰かイスラムの人が聞いていたら、その瞬間からイスラム教徒になれるそうです。簡単でいいです。で正確にはこれはアラビア語で言わなきゃいけないそうです。イスラムはもうアラビア語しか宗教の用語としては認められていないので、コーランも正しくは翻訳されたものもありますがアラビア語で読まなければならない。それから2番目ですね、これは皆さんもよくご存知だと思いますが、1日に5回メッカに向かって礼拝をする。世界中どこにいてもメッカに向かって礼拝します。実は英語の礼拝に、イスラムの方が来られてます。もうまだ私会ったことないんですけども、その方が時々教会の駐車場で礼拝してらっしゃいます。いやなんで教会に来るのかなと、まあ、私ちょっと詳しい事情は分からないんですけども、ある時発見してびっくりしたんですけどね、駐車場でなんかこう敷いてね、多分メッカあっちなんでしょうね、あっちに向かって礼拝してらっしゃいますね。だから世界中どこに行ってもメッカはどこかということを多分地図で調べて、そっち向かって1日5回ですよ皆さん、1日5回お祈りしてますか。今日はお祈りせんで寝たなみたいなことはないですか。イスラム教必ず5回、しかもお祈りの仕方が決まってますから、ね、これ写真がこの上にありますけど、ああいう形ね、あれはもうきちっと作法が決まっているんですね。引かなきゃいけないということじゃないと思いますが、やっぱり汚れるから引くんでしょうね。それから3番目は断食です。ラマダンっていう言葉をね聞いたことがあると思いますけども、9月、イスラム歴の9月でそうですけども、1ヶ月間、食べないんです。大変ですよイスラム教は、1ヶ月間断食、ただし日の昇っている間だけですから、沈んだら食べていいですね。なんかかえって太りそうな感じですね。沈んだら食べちゃう、ただそれは1ヶ月間、 そういう機関があって、それから喜捨というですね、喜んで捨てるというふうに、まあ、日本語で訳されるんですが、これは施しなんですね。イスラムの教えの中でね、施しってすごく重要で、だから金持ちもたくさんいるんですけれども、金を持ってる人は貧しい人に施さなければならないんですね。だからイスラム社会には本来貧しい人はいちゃいけないというのが建前です。それから最後、巡礼ですね。一生に一回はメッカに行かなきゃいけません。これも行く、行っていい日程は決まってるんですけども、この写真ですね、これがメッカ巡礼の、小さくなってます。あれ一人、人間ですからね。あれ時々集まりすぎちゃって将棋倒しになったりということもあるんですけども、もうイスラムの人は一生に一回は必ずメッカに行かなきゃいけないので、もう行く作法なんかも決まってるそうですけれども、まあ、以上がですね、六神五行という、まあ、イスラムの人たちの、信仰であり行うべき事柄であります。キリスト教とイスラム教の違いということですけれども、基本的にはですね、同じ神を信じています。いや先生それは違うよと、言われるところなんですけれども、まあ、確かに違うっちゃ違うんですが、イスラムの人たちはこの旧約聖書に出てくる神を私たちも信じているというんですね。でも私たちが信じている神はもちろん天地創造の神であるけれども、その一人子である神を人としてこの地上に送り、私たち人類の罪の身代わりとなさしてくださったというのが私たちが信じている神なので、同じ神を信じていると言ってももちろん違うわけですね。ただその天地創造の唯一絶対の神という意味では、キリスト教もユダヤ教もイスラム教も同じ神を信じていると書いてあるものが多いです。その辺がちょっと誤解を生みやすいところですね。それから、信じている土台にしている聖典が違いますね。キリスト教では聖書ですけれども、イスラム教ではコーランですね。でもちろん聖書も大切な書物としているそうですけれども、もう圧倒的にコーランです。でさらに言うと、イスラム教ではコーランの解釈は行いません。仲介したりしないそうです。だからコーランの言葉そのまんま、だからコーランにこう書いてあるといえば、でも読む人はですね、その通りって書いてあってもどうしても理解解釈しますよね。そこでどうしてもいろんな違いは生まれてくるようですから、だからイスラム教の中にも何とか派何とか派みたいなのがあったりはするわけですね。だ基本的にはコーランはアラビア語で読んで、しかも解釈はしないということのようです。で、まあ、一番の大きな違いはさっきも言いましたけれども、イエス様が誰かということですね。イスラム教においてイエスは一人の預言者であると。ただ彼を通して神は啓示をなさったということで、福音書も大切な書物にするようですけれども、でもキリスト教においてはイエス様は神の子であって、私たちのために死んでよみがえられた唯一の救い主ですからね。そこが明らかに違うところです。キリスト教においてはキリストを信じることによって罪の許しがありますが、イスラムにはそういうことはありません。イスラムはあくまでもさっき言った六神五行ですから、6つのことを信じ5つのことを行うと、行うことによって天国に行くっていうことなので、まあ言ってみれば立法主義的というか、行いですね、行いによる義がイスラム教であります。でこれ最後に書いてあります戒律主義ということですね。で生活習慣上の戒律もあります。でこれは皆さんもよくご存知のというかね、テレビなんかでも見たことあると思うんですけども、イスラムの女性の格好ですね。イスラムの女性は、ヒジャーブって読むんでしょうかね。ヒジャーブなのかよく分かりませんが、ヒジャーブと呼ばれる布で、最低まず頭顔を覆わなければならないと。厳格なところに行くと左から2番目に真っ黒の方の姿のがありますが、ああいう、もう 目と手しか出さないで全部黒ですね。 で、自分女性は体の線が見えないようにダブダブの格好をするんですね。でそうかと思うと全然適当なマフラーだけ巻いてるような人もいます。で実はこれは先ほどの、まあ、あの六神五行もそうですけれども、イスラム教であるといってもみんながみんな厳格にその通りやってるわけじゃありません。キリスト教もものすごい厳格なキリスト教からものすごい適当なのもありますからね。あのどこがものすごい適当かっていうのも難しいですが、まあ、それこそマフィアもクリスチャンだって言いますからね、極端なこと言うと、だから女性も、まあ、でも基本イスラムの人はこう頭をかく覆うというかね、隠すわけですが、それからイスラム教では金曜日が休日ですね。金曜日が礼拝の日です。ただイスラムは毎日礼拝ですから、1日5回礼拝するからね、だから金曜日が礼拝の日というわけじゃないんです。金曜日はみんなで集まってモスクに集まって礼拝するのが金曜日。ユダヤ教は土曜日、キリスト教は日曜日、ね、この3種類の人が一緒に仕事すると難しいですね。どうしてもみんな休みがバラバラになってしまう。それから食生活ですが、豚肉はダメです。厳禁ですね。豚骨ラーメンもダメです、餃子もダメです。豚はダメですね。そしてアルコールもダメだそうです。ただこれもさっき言いましたが、地域によってあるいは人によって全然違いますから、厳格な人たちは豚肉も食べないし、アルコールも飲まないし、アルコールが入った料理も食べません。ただ緩い人は餃子食べながらビール飲んでます、もういくらでも右から左まであるので、あのみんながみんなで、我々でこういう話をすると、まあ、みんながみんなこうじゃないかと思ってしまうんですが、あのもちろんそうではないそうです。で結婚ですね、これ昔から言われてますが、一夫多妻制なんですね。奥さんを何人まで持っていいかというと4人、5人はダメだそうです。じゃあみんな3人も4人も奥さんを持ってるかというと、実はそうではなくて、実際に奥さんを複数持ってる人は非常に少ないそうです。なぜかというと奥さんの間で差別があっちゃいけないんだそうです。だから複数の奥さんを持つと同じように扱わなきゃいけないから、お金も時間もたっぷりないとダメなんですね、でむしろイスラムの人は結婚に対して非常にあの責任が重いので、晩婚化する可能性、あのことが多いそうです。お金をしっかり持って持参金を持ってないと結婚できないというようなこともあるそうですけれども、まあ、でもあのこういうことがありますが、これあくまでも今一般論というかね、実際にどうかということはまたあの別の問題です。で、いわゆる過激派と言われる人たちですね、まあ、今回の事件はイラクやシリアを中心として活動しているいわゆるイスラム国と言われるグループが起こしたものですけれども、なぜこのいわゆる過激派といういわれるグループが生まれるのかということですね。でその土台にあるのはイスラムのいわゆるジハードっていう考え方があると言われています。ジハードっていうのは聖なる戦いと訳されるんですけれども、コーランの中に神の道のために奮闘することに努めなさいと書いてあるそうです。神の道のために奮闘することを努めなさい。だから穏健なイスラムの人たちはジハードっていうのは戦争することじゃないっていうんですね。いわゆる記者をすることであるとか、あるいはあの礼拝をすることであるとか、そのアラーのために一生懸命やることがジハードなんだと。ところがこのジハードという言葉をその異教徒に対する戦いであるというふうに、まあ、扇動した人がイスラムの歴史の中でいるそうなんですね、そういうことが、まあ、一つ の, その思想的な土台になっていると言われています。もう一つは長い長いこのキリスト教諸国というかキリスト教圏とイスラム教圏の覇権争いですね。世界史を勉強するともう中世というのはキリスト教対イスラム教の歴史ですよね。特にヨーロッパ史は、まあ、十字軍から始まってオスマントルコ帝国がこのとそのいわゆる神聖ローマ帝国の戦いであったりね、 そして最近になってはいわゆるパレスチナ問題ですね。まあこの辺はあまり詳しくやりませんけれども、このまあ今回たまたまそのイスラム国というものが生まれて、そしてテロがどんどん起こり、また日本人の人もその人質になったり殺害されたりというようなことが起こってますけれども、実は長いスパンで見るといわゆるそのイスラムとまあキリスト教国っていうと非常に残念な感じがしますが、まあそれ事実としてその覇権争いというか争いというものは続いているわけですね。またこの昨今の極端な過激派が誕生した背景にはいわゆる冷戦が崩壊した後のですね、西側の西欧諸国の対イスラム政策というものが大きな影響があると言われています。タリバンというですね、このアフガニスタンから始まったイスラムの過激派ですね、この間あのマララ・ユズフザイさんというイスラムの女性がノーベル平和賞を取りましたけれども、タリバンによる支配によってイスラムの地域では女性の教育が全て禁じられている。もう教育だけではなくて女性の人権が完全に蹂躙されている。それに対して彼女が抵抗したというかね、それに対してアピールをしたということで命を狙われると、それにもめげず主張しているということでノーベル平和賞を取りましたけれども、でもそもそもこのタリバンというものが生まれたのはこのアフガニスタンでそのまあアメリカとソ連がやり合ってた時にですね、このアメリカ側がイスラムの人たちを対ソ連対策で育てて、それがこのタリバンの元だということだそうですね。これはもうほとんどのものにそう書いてあるので間違いないと思います。それからこの今回のイスラム国もアメリカが、いやまあいわゆるアメリカだけじゃありませんけれども、この西欧諸国がイラクに侵攻してですね、そしてイラク戦争をしたと。その後そのイラクの政情が不安定になって、そこからこの生まれたというふうに言われていますね。だからまあ、今その東西の冷戦というのはなくなりましたけれども、このいわゆる西側対イスラムっていうですね、この新しい、まあ、これは冷戦ではなくてこの本当の戦いというものがこの起こってしまっている、その中にこの過激なグループがあるというふうに考えられますね。他にもアフリカナイジェリアで非常に悲惨な事件が起こってますけれども、ボコハラムというグループであるとかヒズボラであるとか、フィリピンにはモロイスラム解放戦線というイスラムの過激派がありますね。そういうグループが起こっています。まあ、これらのこと、今お話ししたことはこのイスラム教、またイスラムの生活、またそこから生まれてきてしまった過激派のについてのことですけれども、まあ広く一般的にですね、私がこれらのことの中から考えていることをお話ししますけれども、まず宗教ということの恐ろしさですね。で、まあ私たちはクリスチャンで教会に来ているキリスト教徒なわけですけれども、まあ、私たちはそのもちろんこの過激派になるとか戦争するとか人殺しをするとかっていうものはもちろん全くありませんが、しかし、こう一歩間違うとですね、宗教というものは非常に恐ろしいものだということも自覚しておかなければならないと思うんです。そのやはり一番の原因はどこにあるかというと、他の宗教を認めないで非難するということですね。自分の信仰だけが正しいと主張することは、対立のまず第一歩だと思います。キリスト教だけが正しい信仰なんだ、キリスト教だけが正しい信仰だと私は心から信じますよ。だけれどもそれを持って他の宗教や他の人々を非難したりしないということ、私は正しいがあなたは間違っているというこの判断をしてしまうと、もうここに対立が生まれる、 戦いが、戦争が生まれるということだと思います。それから宗教というものは人間の欲と結びつきやすいですね。征服欲や支配欲や、あるいは人を殺したいという欲、そういうものと結びつきやすいということは言えると思います。かつてキリスト教においても宣教という名のもとに、あるいは宣教と征服が結びついた時代がありましたね。南アメリカであったり、アフリカであったり、アジアの国々であったり、あるいは日本もそうなりかけたわけですけれども、宣教と征服が結びついたということは事実ですから、利害が一致しやすいんですね。そのために、どちらがどちらを利用しているっていうよりも、互いに、つまり征服したいとか、あるいは、大儲けをしたいとかですね、そういう気持ちと、もともとイスラムもキリスト教も、あるいはユダヤ教も、あるいは仏教も、すべての宗教というものは本来的には人を殺すことは禁じているし、平和であることを望んでいますけれども、その人間の欲と結びつくとですね、それを火に油を注ぐような効果をもたらしてしまうということも、これは歴史が語っていることですね。それからこれが一番恐ろしいと私は思っていることですけれども、神の名のもとに殺人が正当化されるということです。かつて日本でも大きな戦争の時には天皇を神に仕立てたんですね。で、神の名のもとであれば人を殺してもいいんだというふうに人間は誤解してしまいやすい。神が許してるんだからっていうことがあると思います。それはイスラムの過激化にしても、あるいはキリスト教の国々にしても同じ誤解をしてしまう。基本殺人はダメだと言いながら、いや神の名のもとにはっていうことで正当化されるって恐ろしさが大いにあると思うんですね。さらにはそれに伴って死が美化されるんですね。戦う、あるいは自爆テロをする、その戦いによって死ぬということによって天国に入れるとか神になれるとか、そういうその宗教が戦争と結びつくと死さえ美化されてしまうっていう恐ろしさがあります。これは私、繰り返すようですけど、私たちは個人的にそういうことをしようとか、擁護しているということはありませんけれども、そういう危険性を持っているということは否定できないんですね。で、それはつまり何が言いたいかというと、イスラム過激化は間違っている、恐ろしい、もちろんあんなことはあってはいけないことだけれども、でもそれは今まであらゆる宗教において同じように起こってきた事実だということですね。で、最後にではどうしたらいいんでしょうかということで、まず批判する前に理解しなきゃいけない。それで今日私はこの緊急企画でイスラム教のお話をしたわけですね。皆さんもよくご存知の方もあるかもしれませんし、初めて聞かれた方もあると思うんですね。だからもうイスラム教って聞くだけでなんかみんなテロだとか思った方もあるかもしれませんが、そうではないということですね。私がイスラムの人たちと関わったというか、イスラム教の人たちを実際に見たのは人生で1回しかないんですけども、エジプトに行った時ですね。2日ほどエジプトに滞在しておりましたけども、そこでとっても驚いたことがあるんですね。それは何かというと、みんな夕方になるとみんな夕涼みにナイル川のところに出てくるんです。大都市ですし、いっぱい人がいるんですけれども、みんなぞろぞろ出てくるんですね。で、聞いたんですよ、こんなことしてお家は大丈夫なんですかと、危なくないんですかって。いやいや、そしたら彼らは、いや、イスラム教の国には犯罪はないんだと、みんなお互いを信頼しているから危なくないんだと言って、みんなそれこそ、開けっぱなしかどうか分かりませんけれども、夕涼みしてましたね。で、基本的には刑罰が厳しいということもありますけれども、イスラム教の国での犯罪率は低いと言われています。正確なところは分かりませんけれども、 だから、まあ、私たちがこのいわゆるメディアを通して知ることっていうのは非常に限られているし、時に非常にこの偏っているわけですね。だから、やはり十分に理解する努力をしなきゃいけないと思うんです。理解せずに批判をしたり、恐れたりする必要はないわけで、まあ、今日の御言葉はこれは新約聖書のコリントの2の1の13のこれパウロの言葉なんですけれども、あなた方が読んで理解できること以外は何も書いていません、そして私はあなた方が十分理解してくれることを望みます、というこれパウロのコリントの教会の人に対する言葉なんですね。手紙を書いているけれども、でもちろん書いていることはみんなが理解できることしか書いてないけれども、でもこれを誤解してほしくないって言ってるんですね。これはつまり人と人との間には生まれやすいことなんですね。理解する努力をしないと私たちは誤解をしたり批判をしたり恐れたりということが起こってしまう。故に理解する努力をしてはならないということですね。しなければならないということです。もう一つ、自分の宗教を正当化しないということですね。キリスト教国、キリスト教会も間違ったことを散々してきました。あるいは今もしています。じゃあよく言われる日本人の人がだから宗教は怖いんだと、ね、だから宗教なんか入らない方がいいんだと、言ってますが、みんなお寺行ったり神社行ったりしてるわけですから、日本の宗教人口2億人を超えてるわけですから、宗教なんか入らない方がいいと言ってる割にはいろんなもの好きですが、まあでもそれはそれとして、このさっきも言いましたけれども、自分の宗教だけが正しいんだっていうことがですね、正当化するということが、一番やはり恐ろしいことでしてはならないことだと思いますね。別に一生懸命イスラム教の勉強しなさいって言ってるわけじゃありませんけれども、その自分こそが正しいということを他に主張しないということ、自分が信じている分じゃいいですよ。私もそう信じているわけですから、私も聖書こそが唯一の真理であり、イエス・キリストこそが唯一の救い主であると信じています。そのことにおいて何の一点の曇りもありませんが、だからといってそうでない人たちを批判するということはあってはならないということですね。そして、まあ、さっきも言いましたけれども、だから宗教は信じない方がいいんだと今多くの人が思っています。特に日本の人たちはそれを強く今感じているでしょう。だからある意味ではこの教会にとってもこれは危機なんですね。教会にとってもすごく大きな危機です。クリスチャンだっていうことは尊敬されるべき人たちだとかつては思われていたんですが、今は、じゃあそのイスラムと戦っているのかと、そういうふうにさえ思われかねない。最終的に私たちは徹底して本当の信仰の実践をしていくということしかないんだろうと思うんですね。キリストが願われたように、神を愛し人を愛しなさいというこの誠のアガペの愛を実践していくということでしか証明するというかね、この自分たちが信じている信仰は決して、過激でまた恐ろしいものではないということを説明する方法はないんじゃないかなと思っています。お祈りします。天の父様、今私たち一人一人が何を信じ、またどこに寄って立つのかということが問われています。悲しい痛ましい出来事が続いています。もちろんこの争いが、テロが、空爆が、殺戮が一刻も早く終わることを私たちは願っています。しかし 避けられない現実の中で、私たち一人一人がではどう歩んでいくのか、隣の地域の遠くの出来事ではない、本当に私たち一人一人に深く関わっている出来事として、これを捉え理解する努力をし、またそれぞれが信じているその信仰にしっかりと寄って立っていく。神様、今こそ信仰の本質が問われています。私たちをお助けください。またこのテロや人質事件によって心を痛めている世界中の多くの人たち、神様どうぞ上より慰めを与えてください。またイエス様が言われたように、平和を作り出す者は神の国と呼ばれるんだと、私たちもその役割を果たしていくことができるように、そのためにまず理解をする、そして自分の信仰をしっかりと点検し立て上げていくことができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。